はい、長年寺テレフォン法話です。5月の連休中、山形県の酒田へ行ってきました。本堂の親鸞聖人像と蓮如聖人像、そして本堂や栗の絵画の修復や制作で大変お世話になりました本間敏夫先生の遺作展が目的でした。連休中でしたので、ダメ元で宿と航空券を手配したところ、たまたま手に入り急遽行くことができました。本間先生とのご縁は、先生が川崎市の文化財審議会委員をされていた頃からであり、直接の関係は最初に壁画修復を手がけていただいてからであり、実に四半世紀にわたってお世話をいただきました。本間先生には落慶法要の時に感謝状を差し上げたいと常々思っていましたが、4年前平成大改修中に境内の仮事務所で訃報を聞くことになってしまいました。昨年長年寺で落慶法要をお務めした際に感謝状を奥様に贈呈させていただきました。改修が完了した本堂と栗を先生がご覧になられたらさぞ喜んでくれただろうとのお話をいただきました。この度酒田の本間美術館西園閣で奥様の解説を伺いながら先生の業績を忍ばせていただきました。今回の酒田行きではもう一つ思いがけない収穫がありました。庄内空港に降り立った時、空港のロビーで観光案内の電光掲示板をぼんやり眺めていましたら、どことなく見慣れたような建物の彫刻が映し出されました。長年寺の三門や本堂五杯の彫刻によく似ているのです。鶴岡市にある善宝寺というお寺であることを確認し、翌日訪ねてみることにいたしました。善宝寺は鶴岡で1150年もの歴史を有するお寺で、僧侶養成の道場である僧帽を持つ曹洞宗の大きなお寺です。多くの建物の中でも五百羅漢堂、僧門、三門、五重塔は幕末の安政2年1855年から明治の中頃にかけて建築されたもので、棟梁は剣持ち顔絵も宗家役作りで彫刻がふんだんに施されています。長年寺の三門の上棟が嘉永7年1854年ですから、ほぼ同じ頃建設されたものです。江戸時代後期に華やかに花咲いた彫刻をふんだんに施した建物は、おそらく当時の大工や彫工たちが技を競い合い、その技術を高め合った成果の表れであったのだと思います。それが東北の庄内平野で花咲いていたことに感銘を受けました。江戸時代後期は庶民文化の上でも特異な芸術的センスの豊かさが求められた時代だったのではないかと思います。この時代の建物の多くはそろそろ改修の手を加えなければならない時期に来ています。今では実用的な部分にお金をかけることは許されても、装飾的なところまで回らないのが現実です。風化で朽ちてしまわないうちに、技術の系譜など研究と検証がなされるべきと思います。次の法話テープの交換は6月1日です。